Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English, ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、Are you ready? The podcasts are updated on Mondays, Japan time. こんにちは、大森久美子です。さて、今日の After 5 English のブログ、ポッドキャストは、タイトルから入っていきたいんですけれども、I am interesting と、It's interested のなぜというタイトルでございます。でね、このタイトルにある英文は、まあ、ご存知かもしれませんが、間違った言い方でございます。まずは、そう、失敗談から話していきたいなと思います。失敗談というか、私の、まあ、失敗した経験ですね。はい。このポッドキャストを聞いてくれているあなたも、ひょっとしたら経験していたりするかもしれない。シドニー時代、学校に通うようになって、数ヶ月してから、友達何人かと遊園地に行ったんですよ。当時はね、ワンダーランドっていう遊園地がシドニー郊外にありまして、で、そこでね、ジェットコースターに乗ったんだけど、もちろん、わーってなってエキサイトするじゃないですか。で、ものすごく興奮したって言ったつもりが、英語でね、その場にいたみんなの顔が、こう、ふんってなって、でも、あ、興奮したのねって言って、なんとなく通じたんですね、その時は。で、今度は、タワーオブテラーみたいな、なんていうの、高いところからこうわーって急降下するタワーに乗ったんですよ。そこでも同じくすんごい興奮したって言ったつもりが、またみんなの顔にハテナマークがね、出てきて、で、ついには私の友人の一人が、You don't say I'm exciting, you say I am excited って教えてくれました。で、その場ではね、ほうほう、オッケーって感じだったんですが、家に帰っていろいろ聞いてみたら、 I am exciting と I am excited には大きな違いがあるんだよって教わりまして、でもなんかその時はね、何が何だかよく分かってなくて、余計なんかはぁうんって困惑して、何が一体違うのさと数日間悩みましたね。で、ある日ね、学年が違ういとこと一緒に学校から帰ってまして、学校はいつも歩いて帰るんですけども、だいたい 3,40 分くらい徒歩で毎日帰ってたんですね。で、その時のいとことのこの会話が、いとこが Hey, anything interesting today? って今日どうだった?みたいな感じで聞いてきて、いつもとちょっといつもはなんか How was today? とかいう風な言い方をしてきたんですけど、その時に限ってなんか Hey, anything interesting? って聞かれて、 interesting が聞こえたと、おーっつって興味かみたいな頭になり、で、私が English class was interested みたいなこと言ったんですね。そう、この会話ね、ちょっと今でも忘れないもろ失敗談なんで。で、まあそこからですね、学校から家までの徒歩30分ぐらいはレッスンの場と、いとことのレッスンの場と化しまして、いとこ曰く I am interesting っていうと、私は興味深い人ですっていうことになって、I am interested は何かが興味深い、もしくは何かに対して興味深い思いを抱いたっていうことになるらしいんですね。で、ing には何かが発信することで成り立っていて、 ed は何かに対して感じること、要は受信で成り立っていると言うんです。なので English class was interested はなんか English クラス君が興味深い思いをしたということになっちゃうよと。ここはむしろ English class was interesting という言い方が正しいということなんですね。英語の授業自体に何かから興味深さを感じ取ることはまあできないですよね。何かに対して思いを抱いたり感じ取ったりするっていうことは無機質なものにはできないんです。でも私が英語の授業に対して興味深く感じることはもちろんできます。その時は I am interested in English classとか、英語の授業に興味がある、いや English class was interesting、 英語の授業は興味深かったという言い方ができます。 どっちにしても私が思ったっていう言い方ができるんですね、これで。といういとこの解説がありまして、ここまで来てなんとなく納得した私がおりました。でも例えば私でなくイングリッシュクラスでもなく何か別の状態で思いを述べたい時とかはどういうのって、例えば他の単語だとどうなっちゃうんだろうという新たな疑問がねポポッと出てきまして、まあ応用が効かない私がそこにいました。イングリッシュクラスでなんとなく分かったつもりではいたんですけどね。 This question is complicating っていうのか This question is complicated というのか、まあ冒頭から出てきたこの Exciting, Interesting, Complicated、 これはもともと動詞 Excite, Interest, Complicate に ing と ed を用いているので、いわゆる動詞の現在形や過去形に見えるんですね。何々しているとか何々していたみたいにね。でもこれ実は動詞ではなく形容詞、何々である、何々だ、何々なんですね。形容詞、例えば I am tall や He is nice っていう方で、 tall や nice っていう物事の状態を述べるときに使われます。その tall や nice といった一般的な形容詞のみならず、原型が動詞のものも形容詞として使われるんですね。その際に ing や ed が語尾に入ってそれを用いるんですね。例えば動詞の excite、 これは興奮させるという意味があります。で、これを I am exciting って書くと、私は人を興奮させる人、まあ、無理やり言えるけど普段はあまり言いません。 I am excited は私は興奮しているになるんです。そして interest っていう動詞の意味は興味を起こさせるです。 I am interesting は私は興味を起こさせる、興味深い人、私という人物が興味深い物事を発信しているというふうな訳となって、 I am interested は私はそれについて興味深いと思うとなります。どうでしょうかね。 ED は受信、 ING は送信という捉え方は最初は日本語にする際に少し混乱してしまうかもしれないんですけれども、やがて慣れていくんではないかと思います。ここでじゃあちょっと練習をしてみたいと思います。まず1番、 annoy、 A-N-N-O-Y、 annoy、 これ苛立たせる、迷惑をかけるって意味があるんですけれども、隣の人の騒音は苛立つ。 The neighbor's noise is annoying. The neighbor's noise is annoying. もしくは隣の人の騒音に苛立つ。 I am annoyed by the neighbor's noise. I am annoyed by the neighbor's noise. その次2番、 Amaze, A-M-A-Z-E、Amaze、 びっくりさせる、感動させるを使って、彼の絵は感動的だ。 His picture is amazing. His picture is amazing. 彼の絵に感動した。 I am amazed by his picture. I am amazed by his picture. 続いて3番目、 Disappoint、D-I-S-A-P-P-O-I-N-T、 Disappoint、 これは失望させるという意味があります。そしてその英文なんですけれども、飛行機の遅れは失望させる。 The delay of the airplane is disappointing. The delay of the airplane is disappointing. もしくは飛行機の遅れにがっかりする。I am disappointed by the delay of the airplane. I am disappointed by the delay of the airplane. どうでしょうかね。日本語にするとあまり変化がないのが混乱を招く元なのかもしれません。なのでここはそう、日本語ではなく英語の主語に着目していってほしいです。要はあなたがどう感じたか、物事、それとも人物がどういう状態を与えたかということなんですね。したがって This question is complicating と This question is complicated、 この場合もしもあなたが質問に対して混乱してしまったら This question is complicated っ ていう言い方が正しいんです。This question is complicating はその質問自体が何かに混乱をきたしているなら言うこともできます。例えば、This question is complicating the problem その質問が問題を混乱させているとかね。以下の単語で例文を作ってみてはいかがでしょう。あなたが受け取った思いなら ED 物事、人物が与えた思いだったら ING でございます。まず A Depress D-E-P-R-E-S-S Depress 意気消沈させる。 B Impress I-M-P-R-E-S-S Impress 感動させる。 C Astonish A-S-T-O-N-I-S-H Astonish ひどく驚かせる。 D GalvanizeG-A-L-V-A-N-I-S-E Galvanize 刺激させる。 Debilitate D-E-B-I-L-I-T-A-T-E Debilitate 弱らせる。 F Confuse C-O-N-F-U-S-E Confuse 困惑させる。遠慮なく after5english@gmail.com もしくは after5english.com のコンタクトアスもしくはコメントにて例文をぜひぜひ送ってみてください。 Try your best。 さてさて、恒例の一言フレーズコーナー、本日はこれです。 can't もしくは doesn't もしくは won't see the forest for the trees でございます。もう一度言います。 can't もしくは doesn't もしくは want see the forest for the trees。 forest これ森ね、 trees もちろんこれ木でございます。これいわゆる格言というかね、木ばかりを見ていては森を見ることはできないっていうことなんですが、 for は何々でと訳して直訳すると木で森が見えない、と回しに一箇所に集中していたら全体を見ることができないっていう意味なんですね。結果欠点や細かいところばかりに目を向けて客観的に慣れていない、全体的を見れていない状態の時などにこの表現を使ったりします。 She is so caught up with his flaws that she doesn't seem to see the forest for the trees のこの is so caught up で be caught up とか get caught up って言い方ができるんですけど、この場合、キャッチの過去分詞のコートなんですけれども、引っかかるとかね、そういう意味がありまして、 flaws F-L-A-W-S flaws これは欠点なので、彼の欠点に彼女は引っかかっていすぎて She doesn't seem to see the forest for the trees なので、この場合は彼自身の性格、彼自身の人格自体を見ることができていないっていうことですね。彼の欠点ばっかりに目を向けていて、彼が一体どういう人かっていうのを見ることができていないっていうことですね。続いての例文はこれ。 My boss is very picky with all the details. He is not seeing the forest for the trees. もう一回言います。 My boss is very picky with all the details. He is not seeing the forest for the trees. というわけで、 My boss 自分の上司Very picky 細かい With all the details 詳細にわたって、なのでうちの上司っていうのは詳細にわたってすごく細かくて、これもまた He's not seeing the forest for the trees 全体を全然見ていないっていうことになります。細かいことにこだわりすぎて全体図を見ていないんだなっていうことですね。さあどうでしょう、あなたもぜひ例文を作ってみてはいかがでしょう。 OK I hope I'm not confusing youI hope you have a great day. See you later. Bye.